等等，我们一起加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。前回はあの広い講習の話でしたが、あのまた上海と北京にも行きましたね。
そうですね。
はい。
まあ講習久しぶりに、グアンジョウ久しぶりに行きましたけど、
うんうんうん、
レギュラーの上海と北京も、今回行ってきました。
はい。まあ、上海は今回なんか特別な体験とか
結構驚いたことが
何のことですか。
皆さん多分信じられないかもしれないですけど、なんか今回行った時、まあ、4日間ぐらい上海にいて、
はい、
で意外と今回は余裕の日程だったので、
うんうん、
一人で街ブラをさせていただいて、
うん、
でまあ、いつものように、まあ、毎回毎回見るたびに街並みが変わっていろんなビルが建つなとかいろんなお店が入るなと思ってたんですけど、
うん、
それ以上に気になったのは、
はい、
空気が綺麗。
空気が綺麗
で単に天気がいいとか、うん、そういう部類じゃなくて、
はい、
まあ、今までも上海に出張行った時に天気がいい日はいくらでもあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり日本に比べるとちょっと埃っぽいとか、
うん、ちょっと曇ってる、
ちょっと曇ってる、まあ、ガスってるみたいなところがあったんですけど、
うん、
今回晴れ渡ってて
毎日
へ、帰りの日だけちょっと雨降ったんですけど、ずっと晴天で空気が日本よりいいんじゃねえかなっていうぐらいすごい気持ちいい上海多分私の子供の頃、
うん、
東京でも光化学スモックって知ってる？
知らないです
もう目がパチパチしてで公園でサイレンが鳴ると、
うん、
良い子たちは家に帰らなきゃいけないっていう空気が悪い、
そういう時代もありましたね、まあ、
高度成長期の中で空気がものすごい悪かった時があって、で、そこからあの日本は、まあ、要は環境に考慮した政策とかで、
うんうん、
どんどん綺麗になってきたんですけど、
うんうん、
まさに中国もそういう風にだいぶ切り替わってきてるのかなっていう気はすごくしましたね。まあ、上海なんかは、まあ、前回行ったのが2ヶ月ぐらい前なの で、
そ、 うです、ね、
そんなに期間は経ってないんですけど、改めて空気の綺麗さ、
なんかシェア自転車が流行っててみんなあんまり車乗らない。
いや車いっぱいある。
あ違います
ただ、まあ、あの中国は、
うん、
ちょっと話変わりますけど、あの上海とか北京の大都市だと、
はい、
ナンバープレートが取れないっての知ってます？
知ってます、
はい、
でなかなか抽選で
本当に1年間毎月抽選やって当たるか当たらないか、
うん、
北京なんか5年ぐらいやっても当たらない確率の方が高い。
へー。
で上海なんかはその抽選で当たったとしても100万円ぐらいナンバープレートを、申請する購入代
高い、
すごいんですよね。で、まあ、それぐらい、要は車の数をが増えてて、
うん、
でそれを規制するために、そういうことをやってる。
あ
で今上海のナンバーを持ってないと上海の高速に乗れない、あの時間帯によりますけど高速に乗れない時間帯があるとか、 あとナンバープレートの、下一桁が偶数とか奇数で、今日は偶数の車は街中走っちゃいけません。
あ、それも北京前も結構
もう今でもあります。
今でもありますね。
今回ソンパさんの車で行ったんですけど、ソンパさんの車が走れない日にあの市内をあのちょっといろいろ
北京ですね、
はい、北京で、
あ北京にも行きましたね。
で、はい、で今回も、北京に行った時には、
うん、
まあ、普段のパートナーの、
うん、
ソンパさ
ん
の車で、
はい、
いろいろ街を走ったんですけど、
うん、
まあ、あの今回は東京体験館っていう東京観光財団の、TCVB のプロモーションの一環で、
うん、
その開所式にをやってきた、
うん、
で、それのこういろんな荷物があるので、
うん、
ソンパさんの車で、いろいろ動いてたんですけど、
うん、はい、
実はソンパさんのナンバーは、
うん、
その日市内は走れない日で、でなんかことあるたびに罰金罰金みたいな感じで、
あ本当ですか、
まあ、その場で撮られるわけじゃなくて北京は至る所にビデオがあって、
あ
またあのビデオで撮られて罰金ですねみたいなちょっと日本ではちょっと考えられないようなそんな感じでした。
あ今回は北京ではあの先ほど話した TCVB のプロモーションというのは前々回もちょっと紹介した東京体験館の話ですね。
そうですね、まあ、うん、北京で、
うん、
東京の観光 PR を常設で、やり続ける情報発信基地としての店舗を、
うん、
中国の旅行会社の、まあ、大手の海沙旅行社さんと組んで、
うん、
海沙旅行社さんの、まあ、大型店舗、
うん、
これはあの地下鉄直結で、
うん、
のショッピングセンターの中に入ってて、
確かに地図から見ると 天安門とか王府井にも結構近いです ね、
近い総門駅の駅から直結してる、うん、人通りが多いショッピングセンターの中が東京だらけになって、うん、これはあの今のキャンペーンとかイベントをしてるってわけじゃなくて、うんうん、今後、まあ、開所式9月の22日にやってきたんですけど、うん、その開所式以降、うん、来年の3月まで、うん、ずっとその形で東京を PR していく、
うん、あ、まあ、もちろんこの東京体験館東京ハウスの中に東京のビデオとか東京にある施設のビデオとかチラシを置けるんですけど、
はい、
それ以外もいろんなイベントとかも例えば大学生のセミナーとか、
そうですね、
大学生にもっと東京してもらってこれから東京に行ってもらうセミナーをやったり、他も何かありますか？
で、あの東京のツアーを買った人に対して、うん、説明会みたいな、ちょっとあの体験できるようなワンランク上の説明会みたいなこととか、
それがいいですね。
あとあの一般の東京というか日本好きの方を呼んで、うんうん、東京のクイズ大会とかいうようなものを毎月企画をして、これからやっていく形になります。で、あの会社旅行者さんも、我々もそうですけど、まあ、当然 TCBB さんもそうですけど、うん、東京にあるいろんな、企業グループさんとかと一緒に、うん、まあ、イベントを仕掛ける、そこの店舗の中で、うん、PR イベントをある期間やるとか、うん、いうのもありだと思うので、
それもいいですね。
どんどんやってきた
い。そうですね、東京に行く前にいろんなことも事前に体験できて、それした上で東京に行った方がもっと楽しめる、
そうですね、
ということもあるんですね。
で、そういうものって今までどちらかというと、うん、ウェブで調べたり、
そうですよ、
SNS の情報で、見てたり、うん、そんなようなことだったのを、うん、リアルな店舗で、うん、そこで体験できる、
うん、
そこで資料が、もらえる、
うん、
でそこのスタッフからいろいろ東京のアドバイスをもらえる、
うん、確かに今ネットで、まあ、情報は結構多いんですけど、どれを見ればいいというなんか選択するのも時間かかるし、
うんうんうん、
やっぱりこういうリアル店舗で本当に東京の政府が出してる店舗なので、絶対一番最新とか、
うんうん、
あの本当の情報はこの辺で置いてありますので、まあ結構いい
と。だから PR も本当にもうウェブにどんどん偏ってる中で、
うん、
あえてリアルをやる、
はい、
リアルでやるっていうことはその場にいないとなかなか PR というか露出ができないと思ってると思うんですけど、うんうん、
はい、
今回驚いたのが、うん、9月22日に開所式をやった、
うん、
その記事が日本に帰ってきて、
うん、
どのくらいメディアに出たか、
うん、
まあ、社員が調べた
あの
22日
で、うん、オープンして、で25日調べたんですけど、すでに40社ぐらい。
そうですよね。
あと大か、うん、一番びっくりしたのは大きい大手の大手メディアさん結構報道されまして、あと先ほども話したその大使館とかあの国家領有局、そこの辺も全部報道されてて、すごくびっくりしました。あのそうですね、22日で開所式をやって、月曜日、次の月曜日25日、私早速調べたんですけど、すでに40社以上の大手メディア、中国の大手メディアに報道されてて、でさらにプラスあの中国の国家領有局とか、あと日本の大使館とか、あの中国にある日本の大使館も報道されましたので、すごくびっくりしました。
驚きましたよね、
うん、
本当に日本で、社員インがネット上で検索をして40社ぐらいの大手メディアの記事にヒットした、
うんうん、
だから多分出てるのはその倍以上実際はあると思いますし、
うん、
一番驚いたのは日本大使館が公表してる、北京に、東京を体験館ができた、
素晴らしい
っていうところ、それと、中国政府直轄の、まあ、日本でいうといわば観光庁みたいな、
うん、
そういう組織である、中国の国家領有局が、
うんうん、
発信としてかなり大きな扱いで、
うん、
北京に東京体験館ができて、
うん、
まあ、訪日のこう後押しをしてくれてる、
うん、
あれは驚きました、
ね、そうですね、嬉しい、あの注目されてますね。
ソンパさんすごいですね私もあのテープカット参加させていただきましたので
写真を見ました
、
はい、まあ、これからもいろんなイベントも実施しますので、
はい、
これからもどんどん盛り上がっていくと思います。
逆に興味がある方どんどんお問い合わせください、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、谢
谢、 OK、 中国インバウンド、
下次见、
下次见。